は夕方6時になりました。尾道市民のための夕刊型情報番組夕刊レイディオ、しまなみ交流館1階 FM 尾道オープンスタジオから私原田真由美、原真由がお届けしています。夕刊連休です。皆さんどうですか？井の島フラワーセンターお出かけになってみてはいかがでしょうか？地元を見つめます。まあ、コロナ禍でまあだいぶ緩和されましたからね、移動される方も多いようですけれども、改めてこの地元の良さとかね、地元の観光施設、いろんなところを出かけてみるっていうのもいいと思いますね。さあ、それでは6時台最初には夕方レイディオ、コロナに関する情報をお伝えしています。5時台にもご案内しましたが、新規感染者今日は56人確認されたと発表されています。広島県は尾道市内で今日新たに56人が新型コロナウイルス新規感染者確認されたと発表しています。内訳です。年代別ですが、10歳未満が9人、10歳代が12人、20歳代が10人、30歳代7人、40歳代10人、50歳代2人、60歳代3人、70歳代2人、そして80歳代1人、合わせて56人確認されています。引き続き基本的な感染症対策、手洗い、そしてうがいしてるという方も多いですね。これからもうね、どんどんどんどんインフルエンザの時期も重なってきますから、うがいもいいですね。それから手指消毒、手指の消毒ということで、まあお店に入るとき私は必ずどこにあるかなってすごい探すんですけれども、でまた出てくるときもね、いろんなものを触ったりするから、やっぱり消毒出るときもした方がいいですよっていうふうに教えていただきました。あとはね、ソーシャルディスタンスとか換気とか、まあちょっと今日みたいにね、雨の日はちょっと難しいかもしれませんけれども、これから時期がいいですからね。本当に窓開けてたらすごい爽やか、秋の風を感じましたね。これからいい時期です。皆さんどんな秋を楽しまれますか？そのためには元気に過ごしていきましょう。さあ、そして合わせてですね、尾道市から新型コロナワクチンに関する情報をお伝えしていきましょう。今日は追加接種4回目の接種についてです。新型コロナワクチン追加4回目接種が始まっています。60歳以上の方には3回目接種から5ヶ月を経過する頃に接種券を送っています。18歳以上、59歳以下のうち基礎疾患を有する方や重症化リスクが高いと医師が認める方には申請により接種券を発行することができます。発行申請の受付は3回目の接種の日から4ヶ月経過した日以降となります。接種を希望される方は接種券が届いたら予約をして接種を受けてください。詳しくは尾道市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターです。電話番号です。0570-001-297。この番号は土曜日曜祝日を含む毎日午前8時30分から午後5時15分までの間にお問い合わせください。なので3連休も大丈夫ですが、もうね、今日も終わっています。明日以降午前8時30分から午後5時15分までにお願いします。こうした情報が随時ですね、新しく更新されますと、皆さんお友達登録されてますでしょうか？尾道市の公式 LINE、 それから尾道市のホームページなどでも確認することができます。今日は新型コロナワクチンに関する情報、4回目接種追加接種について尾道市からお知らせしました。ついこの間3回目接種したんだけども、4回目とかね、近づいてきますが、そうするとインフルエンザもねありますし、いろいろとですね、やっぱり健康第一、自分で健康管理しっかりとしていきましょう。そしてこうしたね、ワクチンとかね、接種を希望される方は予約をなさるようになさしてください。新型コロナに関する情報を6時台最初にお送りしました。 さあ今日はですね、早いですね、9月も第4の木曜日を迎えていますが、夕方レイディオの第4木曜日はですね、だいたい6時15分過ぎぐらいからですね、尾道中学高等学校の時間をお届けしています。今日も生徒さんをお迎えしてですね、普段聞けないようなね、学校生活とかお話ができるのすごく楽しみにしております。皆さんもどうぞ楽しみにご期待ください。さあそれではですね、合わせて、そうそう、毎週木曜日は今夜の晩御飯っていうメッセージテーマでもあなたからのご参加お待ちしています。さっき中国新聞の石下奈美記者のねお話でメロンという話題が出てきましたが、猛烈にお腹が空いてきました。デザート何かフルーツ食べたいななんていう、もうね頭の中がいっぱいですけれども、皆さんはどうでしょうか。ファックスかメールか時間差あってもいいよという方はおはがき、一番簡単なのは FM 尾道検索していただくと簡単にメッセージを送ることができます。よかったらちょっと手を貯めてご参加くださいね。あなたからのお便りお待ちしています。さあそれでは今日最初のナン、今日最初じゃない、6時台最初のナンバー、懐かしい曲をお届けしましょう。ビーナスです、キスは目にして。目にしてでした。時刻は6時9分になりました。この時間は明日の尾道新聞の紙面から掲載の記事をご紹介していきます。まず一面です。市職員が万引きで逮捕されたことを受け、昨日21日午後、平谷裕子尾道市長が記者会見し謝罪。今年に入って職員の不祥事は4件、過去10年で最多となっています。このほか、尾道市議会第4回定例会の最終本会議が21日昨日開かれ、20の議案を原案通り可決しました。2面です。おすすめ封切り映画紹介シリーズ、映画って素晴らしい。23日、明日秋分の日から福 山駅前シネマモードで2週間限定の上映となります。全部僕のせい、こちらについて掲載されています。その他 RCC 中国放送のアナウンサーで映画監督や俳優としても活躍する横山裕二さんによる小説アナウンサーやめます観光記念トークの内容の紹介が。3面には尾道市立美術館ネットワークが小学3年生から6年生を対象に開催しているミッションインミュージアム2022目指せ尾道子ども学芸員、こちらの話題。そして4面には昨日21日平谷優子尾道市長が行った敬老行事100歳を迎える長寿者の訪問、また資源中学校で20日に行われました大阪ハイドン弦楽四重奏団室内楽鑑賞についてなどが掲載されています。この尾道新聞の購読申し込みは尾道新聞社と各社新聞販売店で受け付けています。この時間は明日の尾道新聞から掲載の記事を一部ご紹介しました。
うまく歩けない、遠ざかる君に手を振るのがやっとで、声に出したら引き止めそうさ、心でつぶやく僕は僕の夢へと、君は君の夢を。当たり前のぬくもりなくして初めて気づく寂しさを噛みしめて
届けしましたのはフランプール赤石でした。さて CM さ挟んで、この後は先ほど予告させていただきましたが、今日は第4木曜日です。尾道中学校高等学校の時間ということで、高校1年生の生徒さんをお迎えして進めてまいります。
全世界の明るい笑顔と平和を願って、第10回記念全国仮装大会 in 尾道。3年ぶりに仮装やコスプレイヤーが本通りをパレード。前夜祭のイケメン女子コンテスト仮装パーティーも開催。9月24、25日は全国仮装大会に集合。尾道市民のための情報サイト FM 尾道ウェブ、 URL は fmo.co.jp。 ニュース、イベント、暮らしの情報は fmo.co.jp。 番組ブログも随時更新、 fmo.co.jp。
あ、また返信が来た。
いつまでスマホやってるの？もう11時よ。
だって9時まで塾があったからしょうがないじゃん。
宿題はしたの？家庭で決めよう、スマホのルール。総務省安心協からのお知らせでした。
さあ、外はすっかりと暗くなっています。まだ雨降っているようですね。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転をお続けください。さあ、時刻は6時17分になるところです。ここからは第4木曜日ということで、尾道中学校高等学校の時間をお届けしていきます。今日はですね、ここ1年生の生徒さん来てくださいました。では自己紹介をお願いします。
通過最難関コース1年、大内翔英です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。翔英さん、かっこいい名前ですね。
あ、はい。
なんか言われとか聞いたことありますか？
翔英の翔は羽ばたけみたいな、羽がついているんで、うん、羽ばたけっていうので、うん、翔英の英は母親が好きな字らしくて、その翔英っていう名前になりました。
あ、かっこいい名前プレゼントされましたね。羽ばたいてますね。はい、いろいろとどんな高校生活を送っているかということで、高校1年生になっても4、5、6、7、8、9、だいたい半年ぐらいかな。
あ、はい、
ということですね。どうですか、学校生活。
いろいろ、うん、まあ、中学校から環境が大きく変わって、勉強の面では、うん、学校から1台借りている、うん、iPad を使って、授業に始まった時はまだ慣れなくて、うん、うまく使いこなせてなかったんですけど、まあ、最近はいろんなアプリとか学習アプリをうまく活用して学習に取り組めていると思います。
あ、そうなの。学習アプリとか最近はもうね、 iPad とかはもう日常ですもんね。
あ、はい、そうです。
そうなんですね。サクサクっともいろんなこと調べたりとか。
あ、はい、
楽しいですか？
はい、やっぱ疑問に思ったことがすぐ解決できるんで。
なるほど、はい、そうなんですね。で、あとはスマホとかも持ってますか、自分で？
あ、はい、自分のスマートフォンもあります。あ、
で、そういうのでも調べたりして、
まあ、学校の中ではまあ基本 iPad を使います。
で、家ではスマホでということですね。はい、そう、勉強は得意ですか？
得意、
まあ、楽しい。
楽しいですね。
あ、楽しいと思えるっていいですね。一番好きな科目なんですか？
一番好きな科目は、まあ、2教科あるんですけど。
2教科もある。はい、どうぞ。
英語と数学ですね。
おー、いいじゃないですか。ね、英語は喋るのも得意？
いや、得意というか、なんて言うんだろう、自分を、ね、分かってもらえるみたいな。そう、難しいけど、いろんな自分の知っている単語とかを使って相手に理解してもらったときは、まあ、楽しいな、面白いなって思います。
尾道学園って英会話もすごい力入れてますもんね。
あ、はい、
ね、あ、すごい、もう世界に羽ばたけますね。これからぜひ頑張っていただきたいと思いますけれども、どちらかというと理系？
理系ですね。
なるほど、ということですね。そして部活はどうですか？
部活は高校からアーチェリー部に入りました。
なるほど。え、ちなみに中学校の時は何かしてましたか？
中学校では、バスケットボール部に入ってました。
バスケで背高いもんね。
はい、あ、はい、
ね、え、ダンクシュートとかでできたんですか？
いやいや、まだ全然届かなくて。
あ、そうなんです。はい、ジャンプ力ありそうですけど、そこから一転アーチェリー部。
はい、
どうしてですか？
クラスの友達にアーチェリー部の子がいて、その子と一緒に体験に行くと、初めて弓を持たせてもらって、その引いて矢が飛んでいった時の 感じに楽しみを覚えるというか、面白いなみたいな。
オリンピック種目でもすごく注目されてますけど、まさかご自身がアーチェリーなさるとは。
いや絶対思わなかったし。
あ、そうですか。でもこれからね、練習厳しいですか。
いや、練習はなんか自分で、うん、なんていうんだろう、自分でやらなきゃいけないこととか自分で考えてやる感じなんで、まあ、そこでなんていうんだろう、シュートフォームとかを見て、うん、まあ、先生からアドバイスとか先輩からアドバイスをもらって、まあ、練習してる形です。まあ、
自分で目標とか決めて、
はい、
ああそれででもいいですね、先輩からアドバイスもらえるって。
ああ、はい、
ね、じゃあ来年以降はアドバイスする方にもなるんですね。
ああそうです ね、
ね、やっぱり自分で動画とかも撮ってフォームとか見たりするんですか。
ああはい、その iPad を使ってその自分のフォームを確認したり、まあ、それをまあ他の学校の友達に何て言うんだろう、指摘してもらったり、そういうのもできるんで。
あ、他の学校の友達というのは
中学校から、僕の同じ中学校で、まあ、新しく他の学校でアーチェリー部に入った人もいるんで。
あ、そうなんですか。そしたらいいんですね、はい、いろんな交流が生まれて、
はい、
でも今いいですね、動画撮れるってね。
あ、はい、
もう昭和のちょっとおばちゃんなんで、ね、そんな風に経験できなかったら今いいなぁなんていう風に思っています。で、まあこれまでで尾道学園に入って、尾道高校に入ってよかったなって思うとどんなことですか。
先生との距離が近くて、あの質問が僕数学とか問題といってわからないな、考えてもなんていうんだろう、どう次に進めばいいのかなみたいな時思った時には職員室とかに行って、まあ、気軽に先生になんていうんだろう、その進め方とか、そういうことにアドバイスをもらえるので、それが良かったと思います。
職員室は敷居が高くないんだ。
いや
気軽、どちらかというと、
まあ、なんていうんだろう、
まあ、そんなに緊張する場ではない、
まあ、そんなに緊張する場ではない。
あ、これいいですね。これから高校決めようというね、ラジオを聞きのご家族とか、もうもちろん中学校3年生2年生の皆さんはですね、こういった特色がありますよ、そんなところもポイントにしていただきたいなと思います。さあそこでですね、大内さんはこの前すごい貴重な体験したんですね。尾道市学生議会というものが8月に開催されまして、そちらに参加したということなんですよね。
はい、
ちょっと新聞にも載っていたんですけど、もうこれどんなものなのかちょっと紹介していただけますか。
あ、はい、8月10日に尾道市議会で開催されたもので、
はい、
市内の高校8校と尾道市立大学から各、2名から4名、計23名が参加して、はい、学生が質問役として登壇し、さまざまな提案や尾道市が抱えている行政課題について質問し、まあ、現職の議員さんから回答を得る形で実施されました。
議場に行ったことそれまでありました、見学したこととか。
いや初めてで。
初めてでしたよね、はい、市役所ってなかなか行く機会ないですよね。
あ、はい、ない
です。そうですね、綺麗ですもんね。
あ、はい、
はい、議場に行ったということですけれども、さあそこでですね、今説明してくださいました、もう本当になんかその議会が行われている、そんなもう空気を感じながら実際に大内さんたちが質問をしたんですよね。で答弁をしてもらったということで、はい、大内さんはどんな質問をしたんですか。
僕は、尾道の自主財源比率が、ま、全国に比べて 36.1% と、ま、低いことに疑問を持ったからです。またこのことは、ま、自治体の拡大につながって、ま、我々若い世代の負担増加につながってはならないと考えたため、これからの自主財源の展望とこれから先の対策について質問しました。
すごいしっかりしてますね、こんな質問。どうやって考えたんですか。いろいろ自分で調べて。
中学校の時に、うん、まあ、新聞からニュースを切り取って、それについて中学校のなんていう友達とか、うん、社会科の授業でそう話し合うみたいな場面が、
そういう授業があった。
あ、はい、
新聞でディスカッションするっていう、
はい、
いい授業ですね。
あ、はい、
あ、そういうことだから、もうちょっとなんか社会情勢とかこういった市のこととかって興味があった。
あ、はい、少し興味あります。
でこれをもうこの質問でいこうということで。
あ、はい、
当日は緊張せずにマイクの前に立てましたか。
初めは緊張したんですけど、なんていうの、だんだん言っているうちに、うん、緊張がほぐれてきて、そういう質問できたと思います。
はい、そして答弁してくださったのが実際に市議会議員の方ですけれども、
はい、
どんな答弁がありましたか。
答弁内容は、 市議会議員の岡野長俊議員が答弁してくださって、さまざまな面といって、尾道の地場産業、観光業、市営住宅の設備、空き家の再利用から対策するとのことでした、中でも人口増加策、特に若者に対して医療費用助成制度の延長などに力を入れて取り組んでいるそうです。
なるほど、納得して、
はい、
なるほどということで、
はい、
どうですか将来議会、市議会議員とか県議会議員とかいろいろあります、政治家なろうかなとか考えなかったですか。
いや、魅力的な職業だなと思ったんですけど、まあ、他にも僕はしたいことがあって、
そうなんですね。ちなみに聞いてもいいんですか、どんなこと興味があるんですか。
僕はコンピューターとか機械とかそういうデバイスに興味があるので、まあ、その道の、まあ、制作者とか作る側に回ってみたいなっていうのがあります。
あ、作ってこれからどんどん世の中をスマートに、
はい、
ね、今ね AI 化されてね、
はい、
あ、そうなんです。もうしっかりとね目標ができてていいですね。
いや、まあ、
ここからまたいろいろ勉強することもたくさんありますね。
はい、
はい、でこうしてしっかりとね、岡野議員から答弁されましたけれども、参加してみてどうでしたか。
参加してみて、高校1年生は自分一人だけで、まあ、他校の先輩たちとかの質問の鋭さや政治に対する興味であったり関心であったり知識であったりで、自分とはもっとレベルの高いところにあるなと思って、特に行政視察報告書についての改善について訴えている、まあ、高校生の方もいた、おられて、その着眼点というかそういうこともしていてとても驚きました。
そうですか、今の高校生大学生ってすごいんだね。いろんなことをすごい着目してらっしゃって、自分のその当時を振り返ると本当にお恥ずかしい限りですけれども、まだまだ刺激をいっぱい受けたんですね。
はい、
もう十分に大内さんの質問もすごいなと思いましたけれども、
いえいえ、
もっともっと刺激を受けたということですね、はい、どうですか、今後こういう機会があったら来年以降も参加したいなと思いますか。
はい、今後次回はあるとするならば、まあ、別のまだ考えてないんですけど、そういうテーマで挑みたいなって思います。
あ、でもこうしてね、その地元の皆さん、学校の皆さんたちとこうして市議会がね、こういういろんな同じ時間を過ごすことができて答弁話し合いができるっていいですよね、
はい、
もっとね若い人たちに政治に興味を持ってということで、十分にねこんなしっかりと街のことを考えている若者の皆さんがいらっしゃるんだなと思いました。いや、もう本当に素晴らしいですね。
ありがとうございます。
本当に素晴らしいなと思いました。もう将来がね楽しみですね。
いやいや
謙遜されてますけど、さあそんなねいろんな経験をされたということですけれども、あともう2年と半ぐらいですね、あっという間に高校生活過ぎると思うんですけれども、
はい
はい、今後の目標とかどんな風に過ごしていきたいか聞かせてください。
あ、はい、学習も部活動もより高いレベルを目指して努力したいなと思いました、
はい、部活の目標は、
部活は、まあ、大会において、まあ、同級生の中でも上位に入れるような存在になりたいと思います。
なるほど、県大会トップとかまた全国大会行くようなことがあったらまた来てくださいね。
あ、はい、頑張ります、はい、
ありがとうございます、はい、今日はね大内さんにいろいろと学校生活について伺いましたが、ここからですね尾道学園からのインフォメーションですので、大内さん少しお待ちくださいね。
はい、
はい、ですね、2つご案内がありますが、まずはですね中学3年生を対象としたクラブオープンスクールが近々開催されます。クラブ活動っていうのはですね学校選びの重要な要素となりますが、一度体験を通してから確認する時間を用意したということで、ぜひね皆さん参加していただきたいと思います。日時が10月9日日曜日です。午前と午後の部に分かれてまして、午前中は午前9時30分から正午まで、午後は1時30分から4時までとなっています。午前の部に参加するクラブですが、男子バスケットボール、女子バスケットボール、女子バレーボール、ラグビー、柔道、弓道、剣道、アーチェリーあるんだね午前中に、
はい、
はい、そして男子ソフト、テニスがあります。もうね尾道学園というスポーツも強いですからね。そしてその他午後はですね男子バレーボール、男子バドミントン、女子バドミントン、サッカーということです。申し込みはですね、学校のホームページからお願いします。締め切りが10月1日土曜日、土曜日の午後 5時となっておりますので、お間違えないように忘れないようにお願いします。それからもう一つはですね、入試説明会が開催されます。日にちが近いところでは10月14日金曜日に、なんと尾道市役所で夜です、午後7時から行われます。また翌日の10月15日土曜日は、向島にあります尾道中学高等学校で午前10時30分から行われます入試説明会です。いずれも申し込み必要となっていますので、詳しくは尾道学園と検索していただきますとホームページにたどり着きますから、そこをご覧いただきまして、ホームページからお申し込みください。2つのインフォメーションお届けしました。ぜひね、これから考えているという方はですね、こうした一度説明を聞く、またクラブ活動を除くというのも一つの重要なポイントとなると思います。さあ、今日はですね、尾道中学校高等学校の時間は、尾道高校普通科最難関コース1年生の大内翔英さんに来ていただきました。今日は雨の中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
こうしたラジオとかテレビに出演するのはこれまで経験ありましたか？
あ、はい、一度だけ。
あ、一度だけ
ラジオに出演させてもらいました。
あ、そうなんだ、はい、今日は2回目ということですか？そしたら緊張しなかったかな？は
い、いや、かなり緊張
した。かなり緊張してた。いや、でもしっかりとお話できてましたので、これから将来に向けてね、頑張ってほしいと思います。体には十分気をつけてくださいね。
はい、
はい、部活にも気をつけて、お友達によろしくお伝えください。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまで尾道中学校高等学校の時間でした。
ねえ、このお菓子知っとる？マルカ食品のイカ天瀬戸内レモン味。
知っとるよ。
レモンがすごく効いてて美味しい。
止まらんやつじゃろ。
止まらんよね。じゃあこのイカ天持って女子会戦。
いいね。
話も止まらんかも。
あ、うまい。
内科エンジニアリングで快適リフォームしてみませんか？キッチン、バス、トイレのリフォームなど、お客様のニーズに合わせてご提案いたします。家でお困りのことは何でもご相談ください。電話 0845-273457 内科エンジニアリングまで。
ヤマハボート、ヨット、マリンジェットのお求めはマリーナフェアウィンド。各種メンテナンスのご用命もマリーナフェアウィンド。陸上保管についてのご相談はマリーナフェアウィンド。ただいまスタッフ募集中。詳しくはホームページで。
お送りしているのは鬼塚千尋インフェクションです。この曲に乗せてお知らせを。さあ、ここからですね、怒涛のようにお知らせをご紹介していきます。まず尾道市立大学地域総合センター主催の尾道市立大学教養講座が10月12日から11月2日まで3回にわたって公開されます。開講されます。尾道市立大学の教員が各専門分野に基づくテーマで公開講座を行います。 第2回は10月21日金曜日、地域の活性化について真剣に考える。講師は経済情報学科の小川治教授です。これまでの研究成果に基づいて渾身の知恵と情熱を込めて地域活性化について語り、皆様との熱い討論を巻き起こしたいと思いますということです。午後6時30分から8時まで、場所は市役所2階、多目的スペースです。入場無料、定員20名で申し込みが必要です。先着順で定員になり次第締め切ります。お申し込みお問い合わせは尾道市立大学地域総合センター、電話番号 0848-228312 までお願いします。で、今度はコンサートのお知らせです。ポポロでバッハを弾く鈴木雅人チェンバロリサイタルが10月23日日曜日午後3時から三原市芸術文化センターポポロで開催されます。指揮者、オルガン奏者、ピアニスト、演出家、プロデューサー、作家など多彩な活動を展開し注目を集める鈴木雅人が、自らの音楽の原点というバッハの作品をトークとともにお届けします。演奏予定曲は6つのパルティータです。料金が全席して一般4000円、ポポロクラブ会員は3600円、25歳以下は1500円です。入場券はポポロポポロオンライン E プラスで発売中。25歳以下券はポポロポポロオンラインのみで扱っています。未就学児のご入場はご遠慮いただいています。詳しくはポポロまでお願いします。ポポロクラブ会員になりますと、いろんなね、こうした先行予約ができたりとか、特典もありますからね、ぜひご検討ください。それからね、これ楽しみですね、いよいよ今週末となりましたね、全国仮装大会 in 尾道2022が9月24日土曜日、それから25日日曜日2日間開催されます。アニメや漫画、ゲームなどのキャラクターや映画、歴史上の人物に仮装した参加者が本通り商店街や海岸通りを賑やかにパレードします。今年はこうしたパレードありますよ。9月24日は午後3時から4時まで、しまなみ交流館前で前夜祭仮装パーティーが行われて、飲食ブースも出店、イベントもあります。参加費無料で一般の方も参加できます。25日は仮装パレードと審査、パレードは午前11時に市役所をスタート、海岸通りや本通りを通りながら尾道駅前までパレードして、午後0時30分からしまなみ交流館でコンテスト、午後3時から表彰式、グランプリ賞金は20万円、準グランプリは10万円が発表されるという、10万円もらえるんだそうです。詳しくはですね、全国仮装大会の公式ホームページでチェックしてください。鬼塚千尋インフェクションをお送りしました。さあ、まだまだね、まだまだお知らせがあります。時間も少なくなってまいりますので、どんどんご紹介していきましょうね。これは平山郁夫美術館からのご案内、開館25周年記念のアフガニスタンの未来物、青の弥勒展が開催されています。アフガニスタンバーミヤンの石窟内にラピスラズリを砕いた青い絵の具で描かれた弥勒菩薩がありまして、青の弥勒と呼ばれていました。弥勒菩薩は釈迦に代わってこの世の人々を救う未来仏とされ、青の弥勒は昔から多くの人々の信仰を集めていましたが、相次ぐ戦乱の中で失われてしまいました。その青の弥勒を東京芸術大学のスーパークローン文化財の技術で原寸大に復元、より鮮明に図像が残されていた頃の様子を再現しました。青の弥勒を中心に平山作品と平山コレクションとともに仏教伝来の道を紹介しています。開館時間午前9時から午後5時まで、入館は30分前までです。会期中無休。入館料です。一般1200円、大学生高校生410円、小中学生210円。お問い合わせは平山郁夫美術館までお願いします。そして 尾道にはたくさんの美術館がありますが、こちら久保三丁目尾道市立大学美術館でインフォーカス13卒業生の現在が開催されています。開館時間午前10時から午後6時まで、休館日は水曜日と木曜日です。入館無料です。尾道市立大学美術学科研究教育研究プロジェクトが主催しています。尾道市立大学を卒業修了後、創作活動を継続している若手作家を紹介しています。今回は奥野恵里さん、時藤美香さん、佐藤優さんの3人を選出。詳しくは尾道市立大学美術館まで、電話番号 0848-20-7831 までお願いします。さあ今度は因島ですよ。因島の万田発行が運営する発行パークのアンテナショップが、この尾道駅前店本通り入り口にあります。ご利用されてますか？定番のマンダ酵素や植物用マンダ酵素をはじめ、人気の甘酒や植物発酵エキスを配合した化粧品 M フォルテなど様々な商品を取り揃えています。毎月5と8のつく日、発酵にちなんで5と8のつく日はマンダ酵素が割引価格でお買い求めいただけますので、ぜひこうしたね割引価格お得な日ご利用ください。あとスイーツも充実、バターケーキや黒飴などマンダ酵素を使用したスイーツ、ドリンクも人気です。ドリンクもですね、いろいろと、ね、リニューアルしたりしてますからね、チェックしてみてください。発酵パーク尾道駅前店は林芙美子像すぐそばです。お気軽にお立ち寄りください。さあこちらですけれども、入浴剤、マンダ酵素を使った入浴剤というのは新商品として販売されています。もう柑橘のね香りで癒されているというふうに、もう利用された方おっしゃってました。そちらもですね、こちらのアンテナショップでも販売されていますよ。さあそして今日プレゼントがあります。プレゼント、高須町健康生活丸島からひねくれきなこ4袋セットで1名様にプレゼントです。いいですね、ひねくれきなこ美味しい、やみつきになる。北海道の大地で大切に育てられたオーガニック大豆を、尾道のきなこ工房で皮ごと丸ごと焙煎したきなこと、北海道産の天才糖をたっぷり練り込みました。きなこの味わいと北海道産の天才糖の優しさで、優しい甘さでしっとりと食感が癖になります。昔ながらのホッとするおやついかがですか？一つ一つ手で丁寧にひねったひねくれきなこ4袋をセットで1名様にプレゼントします。欲しいという方はですね、ファックスは0848-20-0795、 E メールの方は ygr@fmo.co.jp、 そしておはがきの方は郵便番号 722-0036 尾道市東御所町 10-1 FM 尾道まで、月末締め切りとなっていますのでお送りください。たくさんのご応募お待ちしています。さあそれでは、あともうあっという間にお別れの時間が迫ってきましたが、ラストソングお届けしながらお別れと参りましょう。重厚なイントロが流れてきましたが、伊藤俊博でさよなら模様です。ちょっとこの曲に乗せてですね、曲もお届けしたいんですけれども、お知らせもまだありますし、メッセージも届いていますからご紹介していきましょう。まずお知らせなんですが、潮見町中田美術館で開館25周年記念コレクション展ブルーアイズピリットクリスタンが開催されています。中田美術館コレクションを代表する2人の現代フランス画家、ポール・アイズ・ピリとピエール・クリスタンを紹介しています。2人の作風異なりますけれども、水辺の景色とか、そこに集う人々を好んで描いた点っていうのは共通しているんですよね。そしてやっぱりそれぞれの作品から青色に込められた思いっていうのをぜひ皆さんに見つけていただきたいです。開館時間午前9時から午後5時30分まで、入館はやっぱり30分前まで。月曜日が休館日となっています。ただし祝日の場合は開館して翌日が休館。入館料です。一般800円、 学生の方は300円、市内の学校に通う学生と小学生以下は無料、団体前売り障害者割引は500円です。美術館併設のロセアンでティータイムをお楽しみください。展示会、展覧会限定スイーツプロパンサルにドリンクがついて1600円です。詳しいお問い合わせは中田美術館までお願いします。そんなロセアンにも行ってきましたというのが京子バーバーです。ありがとうございます。先週土曜日に若い同僚の元同僚の若い子たちと国際ホテルでランチしてロセアンでお茶したんだそうですよ。それからねブログに反応してくださってありがとうございます。ブログに笑いましたと。私も念願の〇〇食べに行って食べ始めて、ああ写真撮り忘れってよくあります。そうなんですよ、ブログに載せるために写真を撮らなきゃいけないなんていうふうに思ってるんですが、ついついねこの前は、まあ、あの尾道のなんだっけ、そうよ、ザルラーメンを食べに行ったんですよ。それでもう念願の食べよう食べようと思ってなかなか食べられなくて行って、もうお腹空いてたから食べたんだけど、あしまった写真撮っとけばよかったっていうことでイラストになっちゃったんですけれども、でも笑い届けられたらいいです。京子バーバーはね今期最後の冷やし中華を召し上がるということです。自称全国冷やし中華友の会会長。いいですね。この自称っていうのがすごい嬉しい。私いいなと思いますよ。もう食べられた頃でしょうか。冷やし中華もね、いろいろと味がありますけれども、さっぱりとしていいんじゃないですか。今季最後ですか。ちょっと夏のね、名残を感じながら、しっかりと味わってください。ありがとうございます。それから夏尾のママさんからも、秋空を見上げながら今日も一日無事に過ごせますようにと言って祈っていますと、昨日奥出雲で焼きサバ一匹買ってきたんですって。今日はそのサバをちょっと美味しい醤油をかけて、一部マヨネーズをかけて、あったか真っ白ご飯に乗っけて今晩のおかずにしますと、わめちゃめちゃお腹空いてきました。美味しそう、絶対美味しいこと間違いなしですよね。秋さいいな。サンマもちょっとまだねお高いんですよね。でも秋の味覚皆さん召し上がっていますでしょうか。毎週木曜日は今夜の晩御飯というテーマでお届けしておりますので、よかったらですね来週一行これ食べますだけでもいいですよ。 ご参加くださいね。これでなんか本当に皆さんね、メッセージいただきましてありがとうございます。しっかりとねくださった方お読みしています。あ、こちら届いた、サネヒラさんからも届いてました。月曜日台風の中、あ、福岡にねバレーボール大会行かれるってことで、車で一般道を通って無事帰ってきました。え、車で行ったの。そうなんですか。でもよかった、無事帰ってこられて。今夜の晩御飯、栗ご飯です。栗は向井島の知り合いからもらったものです。いいですね。知り合いが多いってことは本当にいろんな服が訪れます。ありがとうございます。サネヒラさん、間に合ってよかった。今日もメッセージでご参加、そしてラジオの前でお付き合いくださってありがとうございました。9月22日木曜日の夕方レイディオ、ご案内は原田真由美でした。明日も私登場となります。この後も FM 尾道とともに、それではまたお耳にかかります。